ブッキングトーク第9回。こんにちは、早田です。
岡です。
はい。前回12月収録でしたけど、気づけば3ヶ月。何してました？
そうですね。まあ、試験があって、仕事が始まって、いろいろしてました。
気づけばコロナみたいなね。
そうですね。確かに。
この番組はリモートで最近収録しているので、あまりコロナの影響を受けてないですけど仕事とかは結構影響を受けてますか？
いやー、うちは大丈夫かな、そっちはどんな感じですか？
まあないとは言えないですね。こう仕事、まあ僕らはエンジニアなんで、なんて言うんでしょうね、場所はそんなに関係ないかもしれないですけど、営業の人とか、人と会わなきゃいけない人、特に人事とか営業の人とかはすごく大変そうかなみたいな感じですね。
あ、そうなんですね。
なんかちょっと硬いか
も。なんかうちの営業はなんかしっかり、なんかちゃんといつも通りやってる。
あ、そうなんだ。
なんか大丈夫なのかなって思うけど、
まあまあまあ、それは会社とかに無理切りだと思うんでね。そうか、まあ変わりないようでよかったですよ。
そうっすね。
そうっす、ね。
まあ何かがあって3ヶ月空いたみたいな感じじゃないっすね。
そうっすね。お互いちょっと忙しかったっていうのが一番大きかったっすね。じゃあそろそろ本題いきましょうか。
はい。
今日の本は21 Lessons 21世紀の人類のための21の思考という本でした。この本はサピエンス全史やホモデウスを書かれたユバル・ノラ・ハラリさんが書かれた第3作目になるもので、サピエンス全史で人類の過去を、ホモデウスで人類の未来を書いた後に、じゃあ現代の僕たちが生きるために、生きていくために必要な21のレッスン、教訓ですかね、についていろんな視点で取り上げている作品になってます。内容としてはたくさん盛りだくさんで、とても長い本でしたが、率直に岡くん、どうでした？
そうっすね、なんか率直にこれみたいな意見はないんだけど、まあそうですね、まあ紹介にもあったように、サピエンス全史で人類の過去で、なんか人類は虚構によって繁栄してきたみたいな話で、ホモデウスの方は未来で、コンピューターとかテクノロジーデータとかアルゴリズムによって支配されるみたいな話で、で今回が今で、その虚構の世界とデータによる世界のなんか中間、過渡期的などっちもあるみたいな、現代の世界の中でどうやって見ていくか、これからどうやっていくかみたいな話だったかなって感じで、まあ、それを見るための21のレッスンって感じでしたね。で、僕が一番興味あったのがこの教育と意味っていう最後の方にあったとこで、なんかこの作者のハラリさんもなんか同じように悩んでて、親近感湧いたっていう印象です。
なんか悩んでたんすか、岡くんも？
まあ、僕も人生に悩んでたから、悩んで休学したぐらいなんで、どうでしたか？
僕自身の感想、僕は最後の方はあまりよく分からなくて、その教育と意味っていうそのトピックのところ、こう面白いトピックはたくさんあったんですけど、あまりこうグッと来なかった感じが正直しました。逆に 僕自身はこの著者がなんかすごいユダヤ教徒に対してすごくいろいろ言ってたのが印象的で、あの神とか謙虚さとか戦争とかあとテロとか中間のところなんですけど、絶望と希望っていうこう大きな括りの章のところが、まあ僕にとっては結構そのあまりない視点というか、自分のたちの世界が一般になってしまうというか、自分たちの例えば文化や宗教、まあそれに根付いた教育を受けてくることで、世界が自分中心ではないということに気づかずに、なんかこう物事をやろうとしてしまったりとか、まああとはそれに起因して価値観が違うことで、まあ例えばテロとか起こったりっていうのは、まあ確かにあるかもなと。ざっくり全体的にはなんかこう、どれも話わかるなと思いながら、この本通して一個の考えがまとまったという感じでは正直僕はないなという感じです。
まあ、そうっすね。なんか、まあ、視点を与えてくれるけど答えを与えてくれるわけじゃないから
な。なんか僕も多分インターネットツイッターとかで見て、あ、僕も確かにちょっと近いかもと思ったのは、なんかこう面白いんだけど、視点的にはなんか取り立てて感想を持つことがあんまりなかったというか、ああまあそういう視点もあるよねという、こう、それにちょっととどまった感じが僕自身はちょっとありましたね。逆に岡君はなんかこうさっき言いましたけど、後半部分の特にどういうところが面白かったです？
いや、まあ僕も全体的にはまあそんな同じような、うん、そういう見方もあるよねって感じで、まあ最後のね、なんか意味のところでさ、もしこの世界や人生の意味は自分自身のアイデンティティについての真実を知りたければ、まず苦しみに注意を向け、それが何かを調べるのに限るって書いてあって、でなんかその次の瞑想っていう章で、まあ若かりし頃のハラリさんがなんか悩んでて、で瞑想に出会って、まあ、救われたじゃないけど現実を見ることができてできたって話があって、でまあなんだろう、まあ自分との結構重なったよね。自分も苦しんで、で夜と霧を読んで今の自分に落とし込むことでなんか幸せを見出せたっていうので、なんかみんな悩んでんだなっていう。でハラリさんはこう苦しみの中に意味を注意を向けてそれが何かを調べるに限るって書いてあるけど、まあ本の中でサピエンス全史でもホモデウスでもそうだけどさ、まあ虚構の世界だったりこれからのデータやアルゴリズムの世界だったりっていう、まあ、なんだろう、まあ自分じゃない誰かによってそう管理されるみたいな世界の中で、まあ自分として生きなきゃいけなくて、でまあその中でどうやって自分の物語を見つけていくか、でまあ人生の意味をから行くんじゃなくて、その苦しみに注意を向けることで自分を見出すって話があって、まあゆらりさんは瞑想によってそれを見つけることができたんだけど、そう、何が言いたかったかっていうと、ハラリさんとのなんか苦しみの中から抜け出せたところがなんか共感した。現実を見ることで抜け出すっていう、結局自分が生きてるのって現実だから、そこで何かを見つけるしかないんだなっていう。
確かにあのこの本面白いというか、つかまれる理由には言葉になってるっていうのは大きいかもね。その自分がなんか感じていたものとか悩んでいたものとか、そういったなんかこう、例えば、まあ、データとかアルゴリズムの世界とかの話はすごく言葉になってて、イメージみんな共通である程度持ててるかもしれないけど、 まあ、意味見出すとか、そういったことって、なんだろうね。あんまり、あまり言葉になってるというか、言葉にしてくれる本がないというか。まあ、出すこともすごくこう、主観的で、かなりこう、悪い言い方をすれば独善的になってしまうような内容でも多分あるだろうから、まあ、それでもこう、本として出てきてて、かつ彼がいろんな視点からものを見てるから、多くの人にとっても、まあ、響いているのかなとは、確かに、うん、思いますね。
なんか現実を見れる人でありながら、これだけ多くの視点を俯瞰的に見れるってすごいと思う。
うんうん、それはね、確かにそうだと思います。視点は多くて困ることもないだろうし、いや、まあ、この書こうと思ってこんな書けないからね、絶対。多分いくつも視点があるから、それぞれ響くポイントとか大事なポイントが違くて、あ、まあ、なんかこういろんな視点がある本を読むことで、こう自分の関心とかが見えてくるっていうのも面白いところかなとは思うね。
うん、まあそれはあるかもね。まあ章ごとにあるから、好きな章から読むっていうのが読み方の一つとしてもあるかもしれない。
うん、なんか途中のさ、正直移民とかのところ、移民とか、まあ宗教も結構厳しかったんだけど、あの政治面の難題の後ろの方、コミュニティ文明ナショナリズムあたりはちょっと読めたんだけど、宗教と移民はちょっときつかったね。なんかあんまりにもこう知らないんだなというのをこう逆に感じた。
まあそらね、これだけあれば知識足りてないところではそれはあるよね。
逆にこの本をさ、これぐらいこう網羅されていて、いろんな視点があるからこそ、その自分が大事なところだけ読むっていうのも多分いいと思うし、逆にこう自分があまり読まないようなところとか、避けてきているようなことっていうのを読むっていうのも、なんかこの本きっかけするには、あの一生一生そんな長くないじゃん、言ってもさ、だからいいかもなとは思った。で、参考文献ものすごい出てるし、まあ日本語になってるものなってないものあるけど、もちろんこういったところをこう最初の第一歩にして、新しい本に巡りに行くっていうのも面白いやり方かなと。特に日本にいると移民宗教っていう考え方はかなり希薄になるような気がしていて、大事なポイントだな。それこそあのグローバルに、日本のなんていうのかな、まあ、経済発展がどうなるかちょっと分かんないけど、今後こう海外に出ていかなきゃいけないとか、海外の人と一緒に働くっていうケース増えてくるとさ、多分そういうこう宗教的な理解とか、彼らのバックボーンとか、ある程度理解できるような、なんか知識とか、教養みたいなものって必要になるのかなとは、やっぱり思うし。実際外国人と働いていて、こう文化の違いとか、感覚の違いとかを感じることもやっぱり多いんで、じゃあそれでも相手のことをこうちゃんと理解したりとか、自分の思いを伝えたりするときには、すごいこういろんな知識が必要なのかなと、思いますね。岡くんはさ、不確実なものに対してどのように取り組む傾向にありますか？どうやって取り組んでます？
不確実なもの、まあなんかその度合いにもよるけど、どうやってんだろうな。いや、特になんかこういう時はこうみたいな指針は確立したものはない感じがしますね。どうやってるんですか？
僕は不確実なんだって認めちゃうことをやってる。だからさ、例えば正解があるものだと思って物事を見ちゃうと、正解が見えない時に不安になっちゃうんだけど、あ、まあこれ正解わかんないんだなっていうのをもう認めちゃって、なんか諦めるみたいなことはやるようにしてるかな。
ああ、
なんか物価とかって言われるじゃん、最近のこう世界。
ああ、ブーカね。
ブーカ。
なんか不安定と 覚えてないんだけど
、VU だよね。VUCA だよね。
あ、それそれ。
ああ。移り変わりが激しく、不確実で複雑な、複雑で曖昧な世界ってことかな。
まあ、俺でも別にそんな身構えてはないけどな。まあ、いや、まあ別に全然考えてないだけなのかもしれんけど。
でも、年の上の人というか、親世代とかと話していて、こう、明確に違うなと思うのは、考えられる、こう、キャリアパスとか、人生のプランみたいなの、ライフプラン設計みたいなの、ライフプラン設計って言葉一緒なの、ライフプランの立てやすさみたいなのがだいぶ違うような気がしてて、なんか、大きい会社に入ると定年までみたいな世界では少なくともなくなったじゃない。
そうね。
まあ、世の中的にもそういう会社に入って上までずっ と、定年まで勤め上げることが、まあ、全てではなくなったろうし、キャリアを変えていくことも多分視野の中に入っていく中で、全く見えなくなったわけじゃないんだけど、こう前に進もうと思った時にさ、例えばなんか暗闇で懐中電灯を照らした時にこう光る先の遠さが全然変わった感じはする。なんか数年先とかだったらやっぱまだ見えるし、自分の今いる場所から何できるかっていうのは分かるけど、それが自分が行きたい最後の場所まで見えるかっていうと多分そんなことはないような気がしてて、
まあね、行きたい場所も変わるしね。
そうそうそうそうそう、道が変わっちゃったりとかね。だから道がなくなることもあるじゃん
閉ざされた道
突然目先真っ暗みたいな、不安定で不確実で複雑で曖昧な世界に生きる中で、やっぱりこう視点多い方が、まあいろんな人ともね話できるし、いろんなものに巡り合える気がするよね。じゃあそろそろエンディングいきますか。
はい。
はい、今回は21 Lessons 21世紀の人類のための21の思考を題材にトークをお届けしました。今日の内容は、まあ、本の内容から入りまして、複雑な世界、不確実な世界、その中で、まあ、意味や教育の大切さを感じた岡君の話と、僕は本の後半ではなく中盤の方に関心があり、まあ、不確実を日常感じる中でどういうふうなことをやっているかっていう話をお届けしました。次回は三体、この人何て読むか分からないんですけど、中国の SF の小説、これ日本語版では最初の第一作品目なんですけど、かなり有名というか評判がとてもいいので、今までずっとこう真面目な本であったりとか学術書が多かったので、また一回小説に戻って違う視点でできたらいいなと思っております。ホア君、他に何か言いたいことありますか？
いや、特にないっすね。まあ三体さん SF なんでちょっと楽しみ。
そうだね、SF 好きっすもんね。
まあ中国の方の SF 読んだことないんだけどね。
じゃあ、そっか、中国 SF 有名なのかな、
わかんない。
楽しみですね。なお、番組へのご意見や感想、書籍のリクエストなどは、ハッシュタグ、ブッキングトークをつけてつぶやいてください。じゃあ、今日はここまで。ありがとうございました。
ありがとうございました。